続いて聖書朗読、出エジプト記34章29から35節。モーセがシナイ山を下った時、その手には2枚の掟の板があった。モーセは山から下った時、自分が神と語っている間に自分の顔の肌が光を放っているのを知らなかった。アロンとイスラエルの人々がすべてモーセを見ると、なんと彼の顔の肌は光を放っていた。彼らは恐れて近づけなかったが、モーセが呼びかけると、アロンと共同体の代表者は全員彼のもとに戻ってきたので、モーセは彼らに語った。その後イスラエルの人々が皆近づいてきたので、彼はシナイ山で主が彼に語られたことをことごとく彼らに命じた。モーセはそれを語り終わった時、自分の顔に覆いをかけた。モーセは主の御前に行って、主と語る時はいつでも出てくるまで覆いを外していた。彼は出てくると命じられたことをイスラエルの人々に語った。イスラエルの人々がモーセの顔を見ると、モーセの顔の肌は光を放っていた。モーセは再び見舞いに行って主と語るまで顔に覆いをかけた。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙2、3章4節から18節。私たちはキリストによってこのような確信を神の前で抱いています。もちろん一人で何かできるなどと思う資格が自分にあるということではありません。私たちの資格は神から与えられたものです。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが、霊は生かします。ところで石に刻まれた文字に基づいて、死に仕える務めさえ栄光を帯びて、モーセの顔に輝いていた束の間の栄光のために、イスラエルの子らが彼の顔を見つめ得ないほどであったとすれば、霊に仕える務めはなおさら栄光を帯びているはずではありませんか。人を罪に定める務めが栄光をまとっていたとすれば、人を義とする務めはなおさら栄光に満ち溢れています。そしてかつて栄光を与えられた者も、この場合はるかに優れた栄光のために栄光が失われています。なぜなら消え去るべき者が栄光を帯びていたのなら、永続する者はなおさら栄光に包まれているはずだからです。このような希望を抱いているので、私たちは確信に満ち溢れて振る舞っており、モーセが消え去るべきものの最後をイスラエルの子らに見られまいとして、自分の顔に覆いをかけたようなことはしません。しかし彼らの考えは鈍くなってしまいました。今日に至るまで、古い契約が読まれる際にこの覆いは覗かれずにかかったままなのです。それはキリストにおいて取り除かれるものだからです。このため今日に至るまで、モーセの書が読まれるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし主の方に向き直れば覆いは取り去られます。ここで言う主とは霊のことですが、主の霊のおられるところに自由があります。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。ご一緒に祈りましょう。世界の創造者であられる父なる神様、あなたはこの世界にある見えるものと見えないものすべてを作り その中に私たちを加え、今朝もこうして新しい目覚めと新しい一日を与えてくださいました。私たちがあなたのお作りになったこの世界に対して適切に正しく振る舞うことができますように。救い主なる御子なる神様、あなたは私たちの罪を許してくださいます。私たちは言葉と行いにおいてあなたが作られたこの世界に対し正しい振る舞いをせず、あたかもすべてが自分たちの所有物であるかのように振る舞い、あなたの作られた楽園を汚してまいりました。私たちは命を奪い、互いに殺し合い、互いに奪い合いながら生きてきました。その暴力の犠牲となってあなたは死なれた。そのことによって私たちの罪を明らかに示しておられます。どうぞ私たちを憐れんで、その罪をお許しください。世界を完成へと導かれる聖霊なる神様、あなたはそのような私たちを新しく作り変える力がおありです。どうぞ私たちを新しく生きるものとし、御国へと導いてください。私たちの周りにいる、そして私たちの目からは隠されている弱い立場にある人々、保護を必要とする人々、共に立つ支えを必要とする人々の声をあなたが今朝お聞きください。私たちの心に光を灯し、その闇を照らしてください。聖書に基づいてあなたが今日も御言葉を語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。新型コロナウイルスが蔓延した結果、新しい生活様式という言葉が使われるようになりました。現在ウイルスの感染者は世界中で約3200万人、現在も拡大中とのことであります。特にヨーロッパで新規感染者が増えていると伺っています。私の友人のいるインドでは1日の感染者が1万人ペースです。死者は現在約99万人、100万人亡くなられました。でも実数はこれより数倍多い可能性はあると思います。正確なデータは多分出ません。日本の感染者は約8万人、引く止まりだという専門家の表現があります。1日あたり800人を下回る程度の新規感染とのことです。死者は現在のところ約1500人、で新しい生活様式というのはしんどいですので、そのようなものは無視した方がいいのだ、コロナウイルスは陰謀だ、みんなでマスクを取ってデモ行進して山手線を乗り回そうという運動もあります。しかしワクチンや特効薬がない間は何もなかったかのように以前の生活に戻らないという用心もあった方がいいのではないかと思います。99万人の死者を敬うべきだと思います。同時にこの間の生活の変化を通しまして、これは極めて限られた個人的な視点からですけれども、以前からまあ分かってはいたけれど、どちらかというと意識の外に追いやってはっきり見てこなかったことが、いやおうなしにこう自分の目の前に見えるようになってきたということがいくつかございます。外出の自粛をある程度強いられた結果、結局私が何をしたかというと、掃除や片付け、睡眠、読書、散歩 なんかそれぐらいのことしかできないんですね。でつまりこれは、毎日何時間も電車に乗って長距離を高速で移動しながら活動を続けるという猛烈なモビリティ、に即した生活の見直しを強いられました。もちろん電車やバスの交通機関で働く人は収入激減という危機があると思います。私の教え子には飛行機の CA さんたちいっぱいいますけど商売上がったりです。家にいます、飛べません。であるいは首都圏に、一極的に集中して暮らし、郊外と首都圏を行き来することによって労働生産力を上げるというやり方に問題があるということはもう随分長く言われていたのではないでしょうか。で睡眠が足りていたりお散歩をしたおかげで、夜空の星を眺めたり、バルコニーや庭や散歩先の草花をよく見るようになりました。昨日つぼみだった花が今日もうちょっと咲いたとか、そんなことする暇は以前はありませんでした。でこれは大量消費と大量廃棄をしながら生産性を最大化し、いつまでも成長し続けるぞっていう、どんどん、給料が上がるっていうことを目指すんだと、そういう生活に対する見直しを、強いたと思います。皆さんの中には収入が減らないという方もいらっしゃると思いますけれども、私は減ります。でも成長の限界ということはもう何十年も言われてきました。もう一つは、テレワーク、オンライン授業のおかげで、私は自分のプライベートな書斎がパブリックな放送シューティングスポットにいきなり変貌してしまいまして、全くプライベートな場所で顔も名前も初めて見るないし顔も見せないような一クラス400人に近いような授業を家でやらなければならなくなりました。膝に猫が飛び上がってくるような環境で、微笑ましいんですけれども大変なストレスです。知っている者同士のオンラインですらなかなかもどかしいですけれども、たった一人でやるスタッフなしの放送大学教員にみんながなりました。録音も配信も顧客サービスも全部一人でやります。これによって私が強いられたのはパブリックとプライベートの空間を分離させ広げることによって活動をしているという満足を得ていた無限の分散。皆さん若い人の手帳を見たことありますか？こういろんな色で色分けしてあるんですよ。学校、アルバイト、サークル、プライベート、何々で、そこに予定がいっぱい詰まってるのが嬉しくてしょうがないんです。これ今の若者言葉でリア充っていうんです。リアルな生活が充実している。で、これの見直しを私は強いられました。全部自分の家でやるしかないのです。で、さらにそのことは同時に、親密で信頼性のある社会空間の再構築を強いられました。今まで普通に会えていた人に会うことができないからです。同じ屋根の下で暮らす者同士の信頼をもう一回作り直す必要があるからです。 考えてみれば、この社会がいかに生きづらい社会であるかということはもう随分長い間言われてきたと思います。さらに自分が孤立しないために、だっていつどんな災害が来るかわからないし、あるいは、大事な人を孤立させないためにどういうネットワークを作るべきかということを考えさせられたと思います。で、このネットワークの必要性ももう随分言われてきたはずです。つまり今まで、一生懸命走ってきたそのアクティビティを一旦停止して立ち止まり、根本的な方向性をもう一回考えてみるという機会が、まあ、反強制的に訪れたという気がいたします。そして考えてみれば、礼拝はもともとそういうことのための場所であり続けているはずです。で、パウロのテクスト手がかりに、そのことを、少し一緒に考えてみたいと思います。今お読みした箇所でパウロはとても特徴的な2つの視点を持っていると私には読めました。で、1つ目はクオリティに関する区別を彼がしているということです。これは生きていく方向の定義、多分日常語でいう目付け、どっちに目をつけて歩むか、それをはっきりプラスとマイナスで区別しているという点が一つ。からもう一つは、これはもうダメ、こっちで行きましょうというその移り変わりですね。そこに、今度はクワンティティというんでしょうか、物量、量における比較とステップ化のようなものが言われている。我々にもうちょっと分かりやすい言葉で言うと、段階的な変化といいますか、徐々のに変わっていく歩みといいますか、そういうものの2つが、区別されつつ組み合わされているというふうに見えました。ではまずそのクオリティ、質における対立について、見てみましょう。それは非常にはっきりと古い契約と新しい契約という表現によって表されています。私たちは古いものを若干イノベートすることによって比較的に新しいものを生み出すということを常にやっています。しかしパウロのここの表現は、新しいものが到来したために従来良かったはずのものがいきなり古いものであることが判明してしまった、もはや新しいものによって、古いものが古いものとされてしまったという、構造を持っています。私たちが自らあたかも自力で何らかの判断を下す能力があるのではなく、その能力および資格は神から来るというふうに彼が言っている通りです。ですからこれは人間の自力のイノベーションとはちょっと視点が違います。そしてこの質的な対立は、古い契約、新しい契約、あるいは殺す文字と命を作り出す霊、そしてその文字への奉仕と霊への奉仕、あるいは死の奉仕と霊の奉仕、あるいは断罪の奉仕と義の奉仕、あるいは無効化されていくもの、無効宣言が下されていくもの、新共同訳聖書では消え去るとか訳されていますが、元の言葉はもうそれは有効じゃないっていう、そういう判断のことです。もう一つはとどまるもの、このような対立です。で、この新旧の区別はユダヤ教とキリスト教の区別ではありません。パウロはユダヤ教の枠内での新しい差異、違いの認識について語っているからです。で、仮にキリスト教徒であったとしても、自らのアクティビティや業績によって他者を圧倒してみたり、これ資本主義ではありがちなことです。あるいは自分勝手な価値基準に基づいて自らは正しいとしつつも、その、一方で弱い立場にある人を断罪したり 排除したりするならば、これは西欧中心のものの見方ですとか、民族人種差別、あるいは性的少数者に対する断罪などの形をとって現れますが、その場合には、仮に、社会の価値観が公的にはキリスト教という名前を持っていたとしても、そこには殺す文字、死、断罪の奉仕が現れているということができる。つまりそこには古い契約が働いています。しかもそれは消え去るべきもの、原文では無効だと言われるものです。今や逆に新しい契約の方は、命を作り出す霊の奉仕、義の奉仕と言われます。現在の社会では大事なメッセージとして、君はありのままでいいんだよということが言われます。でも聖書的に言いますと、君はありのままでいいんだよということの背後には、神が君を新しく作るんだよというメッセージがあります。若い人たちがよく言う、私は変わりたいですというのが若干それに似ていると思います。神が君を新しく創造する、命を作り出すというのはそういうことです。その霊とは、そのようなクリエイティブな働きに現れる神の力そのものです。また義とは、現代の社会においては例えば万人にとって平等な条件という意味であったりすることがあります。その場合は競争のための条件ということに注目するケースが私たちは多いですけれども、例えば去年でしたか、スイスではベーシックインカムが、国民投票にかけられました。つまり働いていようがいまいが、ある一定の収入を、基本的な尊厳を保つための、必要なものとして国が保障するという考え方です。通りませんでしたけれども、国民投票にかけるためには確か10万人以上の票がまず必要なんですよね。あれ多分議会の提案だったと思います。皆さんしたいですかっていう。私たちの国はどうでしょうか。俺の金は美大一門人にはやらんという考え方が強いかもしれません。さらに利益当事者のグループ内部でのコンセンサスが正義だという考え方もあります。株主配当とかがその最たる例ですね。あるいは文化的なコミュニティ、宗教コミュニティの中で共有され重視される価値観ですね。アメリカ大統領選挙近いですけれども、そのようないくつかのメルクマールになるものを出しながら、俺たちと俺たちでないグループを区別するということが生じていますね。妊娠中絶反対とか、保険制度制定、オバマケア反対とかという立場は、私たちのグループの価値観という、それが正義だという考え方です。あるいは昨今日本で耳にする正義中毒という言葉、造語でしょうけれども、個人の確信犯的な思い込みに近い正義感、清潔感、潔癖感を振りかざして周りの人々をバッタバッタと切り倒す、そういう態度のことだそうです。私が正しい、あなたは人として間違っている。正義というのはそういう意味でいろいろな論争がされる概念であります。しかし旧約聖書において義という言葉は神と民族との間の約束、あるいは民族コミュニティと結びついていまして、神に対して、またコミュニティに対して真偽あふれる態度を取ること、またそのように振る舞うことが義と呼ばれることが多くあります。それこそ気流の外国人、孤児、ヤモメたちを守ることが義です。でさらに、罪人を神への信頼 に基づいて罪人のまま義とみなす神、つまり本来は有罪という判決を下すべきなのに、信頼関係に基づいて無罪という判決を下す、そのような創造的なクリエイティブな判断を下す神、このメッセージがパウロにははっきりとあります。新共同訳、聖書では、義とする奉仕というふうに意訳されていたと思います。これそのまま訳せば義の奉仕です。でも義とするというのはここに義人の教えがあるのだという判断に基づく意訳になっていて、方向性として私は正しいと思います。でこれらがとどまるものであると言われているわけです。であるならば、私たちは古い契約から新しい契約に向けて生き方の方向転換を、求められている、目付けを変えることが推奨されていると言ってよろしいかと思います。以上がクオリティに関する対立です。量的な、こう段階ステップの踏み方について見てみましょう。こういうふうに言われています。しかし石に刻印された文字による死の奉仕が栄光のうちに生じたのであれば、霊の奉仕はむしろどれほど栄光のうちにあるであろうか。断罪の奉仕に栄光があるなら、義の奉仕はむしろますます栄光に応一するであろう。無効化されるものが栄光を介して生じたなら、とどまるものはむしろますます栄光のうちにあるだろう。こういう表現に共通しているのは、古い契約にも新しい契約にもその両方に栄光があるという発言です。で両契約の栄光はしかしながら、新しい契約の方はますますあふれる栄光のうちにありという、ますますあふれるという、 こう比較級のクレッシェンド記号がついているのが特徴です。であるいは超越する栄光を備えた新しい契約に照らせば、古い契約の栄光は栄光化されているとは言えないという、ちょっとややこしい言い方がなされたりしています。つまり、新しい契約に栄光があふれ出ている一方で、古い契約はそれ自体を見れば栄光があるのだけれども、新しい契約の視点から見れば栄光の点では著しく欠落しているという比較級に基づく判断がされています。分かりやすい比喩かどうか分かりませんが、今プロ野球は入場者制限が少し緩和されて、それなりにあんまり大きい声で応援してはいけないですけど、こう観客席に人が入ってますよね。で夜のカクテル光線がピカピカに照らして、外から見ると多分あの火の柱が天に向かって立つのではないでしょうか。あの広島東洋カープが初めてカクテル光線に火が灯った時、町の人が感動した、あの原爆で焼け野原でしたので、そうああいう光、あれ栄光です。でも太陽が昇ってみればまるで輝いていないのと同じなのではないでしょうか。あの夜のネオン街が夜が明けてみるとしらけて見えるみたいに、あの古い契約と新しい契約って、なんかそういうふうにパウロは見ている気がします。そしてこの比較級を内容づけるものとして、出エジプト記34章のモーセの顔覆いのエピソードが語られています。もともと神と顔と顔を合わせて喋った、これモーセにしかできなかったことなんですが、他の人は神の顔を見ると死んでしまうんですけれども、そこに神の輝きが映って、みんなが怖がったので、怖がらせないために覆いをかけたという、そういうエピソードです。で、これをパウロは無効化されていく栄光だというとんでもない評価、旧約聖書を読んだだけでは思いつかないような評価をします。なぜか、それはキリストへと転じるたびにその覆いが取り外される、 つまり自分たちは覆いを取られた顔の状態にすでにあると考えているからです。そこから逆に推論して、モーセの顔覆いは無効化されるものの終わり、夜が明けていくプロ野球球場のカクテルライトやネオン街のライト、これがイスラエルの人々に見られないようにするためだったのだという、聖書の読み方としては相当無理な、しかしキリストという新しい現実の視点からの判断を述べています。しかもイスラエルの人々の考え思いは固くなにされていたと言われています。新共同訳は、彼らの心は鈍くなってしまっていたというふうに彼らの責任のように書かれていますが、固くなにされるという他動詞の受動態を真剣に受け止める場合、神がそうしたという意味になります。そして、キリストにおいて取り除かれるという時には、これもキリストにおいて神が取り除くというふうに読むことができます。つまり私たちには、自己存在の盗作や時代遅れであることを自力で解決することはできないというニュアンスがそこにあります。神が私たちを固くなにし、神が私たちの覆いを取り除くと言われている可能性があります。私たちどういう新しい生活様式をすればよいのかよく分かりませんし、しばしばだって以前もそうしてきたからという論理に従って昔通りの生活をしようとします。私たちには覆いを取り除く力がなかなかないですね。しかし主は、これはキリストはという意味だと思います。霊であり、霊のあるところに自由があると言われます。おそらくモーセ律法を守ることによって神の民に属していたという古い契約からの自由、それの解除のことです。でそこには希望と大胆さがあるとパウロは言っています。私たちこそは皆覆いを取られた顔に主の栄光を反射しつつ、その姿そのものへと変貌させられる、栄光から栄光へ、主の霊から発してとあります。古い栄光から新しい栄光へと私たちが変身を遂げる、そのプロセスの中に今私たちはあります。さっきの文脈に、キリストとは神の栄光を映し出す神の似姿であり、そのキリストの表に照り輝く神の栄光を私たちは顔で受けつつ、その光の反射の中で私たちが変身を遂げていくという発言があります。私今はマスク外してますけど、それこそ私たちは顔に覆いをした社会生活を今は強いられていますけれども、少なくとも私たちの心の覆いは取り除かれているべきと思います。私たちさまざまな制限の中で暮らしますけれども、ハートを伝えるために今まで以上に大胆に交流していく、お互いの命を守ることを大切にしながら、そのことを大事に大事にしていきたいと思います。復活の主イエスと同じ姿になることが私たちのゴールだと言われています。そして地上にあって復活の主の姿に参加していくとき、同時に私たちはイエスの死の形にも同型化されていくとパウロは考えています。つまり彼の苦難の姿に参加することが彼の復活の命に預かることであります。それが私たちに弱い人たちへの思いやりや連帯を引き覚ます、呼び覚ますと思います。お祈りしましょう。神様、感染症のせいで閉じ込められ、不安があり、さまざまな困難の中にある私たちを励まし、私たちの霊を強めてください。私たちが 孤立と自己隔離に変えて、新しい世界に属する者たちとしてのつながりと温かさを、あなたと同じ姿へと変えられていくという目標を共有することで私たちに促してください。自分だけを、自分たちだけを守るという思いを超えて、追い込まれてしまった立場の人々を覚えて祈り、共にその人々を支えることを得させてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。